新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第49回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん。
はい。
面白そうな記事を2つ見つけたので、
はい、
ちょっとオープニングでご紹介したいんですけど、
はい、何でしょう。
1つ目がこれ、こっちの方が酒井さんちょっと興味持ってくれるかな。スタイラスペン。
はい、
iPad とかで使えるね、スタイラスペンなんですけど、はい、これなんていうのかな、INK って書いてあるんで、インクと読むといいのかな。
あ、インク
という商品で、株式会社、はい、日本トラストテクノロジーさんが、
はい、
3月の28日に発売したのかな。ペン先がすっごい細い。
ああ、細い。
ペン先がね 2.4mm。
おお、細めですね。
っていうのを、うん、なんか発売したらしいんですわ。でこれね、どういう仕組みかっていうと、
はい、
電池が中に入ってて、
うん、
でペン先に静電気を発生させるんだって。
ほう。
本当は iPad とかのこの液晶パネルっていうのは、はい、指で触るのを前提にしてるから、うん、ある程度の面積がないと
反応してくれないんですか。
だからあの iPad 用のスタイラスペンってのは先っぽが結構大きかった
り、丸いっていうか、
そうそうそう。だから、うん、例えば酒井さんなんか細かい絵を描きたい時とか、
はい、
描けなかったりするじゃないですか。
なんか微妙なところを狙ってこの辺かなって言って描いてますね。
そうそうそう。で、はい、僕なんかちょっと何かメモりたいなっていう時に、うん、うまくメモれなかったりしてるんだけど、
はい、そうですね、
これはねいけるんですよ、細いから。で、こういうのなくはないのね。
はい、
なくはないんだ、他でもあるんだけど、うんうん、そういうのって結構あの Bluetooth をなんか併用して使って、
はい、
なんかそれで位置をうまく認識させるみたいなのが多くて、
あ、
アプリもね、これとこれとこれしか対応してませんみたいなの多いのね。
ああ、なるほど。
でこの、INK、 なんと言うんでいいかわからないんだけど
INK、
INK 超極細スタイラスペンっていう、はい、これはね、アプリはどれでもいける。
おう、何でも使える。
そうだから結局、原理としては指で触ってるのと一緒なので、
うん、
なので何でもいけるよっていうやつで、うん、
でも位置がすごく分かりやすいっていうか、
位置が非常に分かりやすい。でね、これがね、定価が5980円。で、黒と白があって、
うん、
でね、これ発売記念で、
はい、
初回入荷分のみ4980円
で
買えるっていう、
1000円引きで。
ちょっとこれ1本持ってたいなって思ったりするんですけど、
うんうん、気になりますね。
うん、ただね、残念ながらね、
はい、
僕が気づいた時にはもうこれは完売してまして、
あ、初回分は売り切れちゃってたんですね。
4980円ではもう買えない。
ああ、そうですか。
で次買う時も今現在在庫ゼロになっちゃってるから。
あ、相当人気ですね。
うん、だからこれニュースでパッて出たからそれでだと思うんだけどね、
はいはい、
うん、すごいよ、重さがね、電池含めなくて 2.8g。
お、なんか軽そう。
うん、で電池がこれなんだろう、単4電池かな。
はい、単41本って感じですかね。
単42本だな。
2本。ああ、
単4か
え、単4じゃないのか。
あ、違う。なんでこれちょっと特殊な、単6って書いてある。
え、単 6?
単6って書いてある。
知らない。
アルカリ電池1本。あ、1本だ
ああ
1本だ。あ、2本ついててセットにきちっとアルカリ、この単6電池が2本ついてて、実際使うのは1本。
あ、なるほどなるほど。
で1本の電池寿命が11時間だそうです。で使うときは電源オンしなきゃいけないんだけどね。
ああ、
で使わないときはオフにしとかなきゃいけない。ちょっと手間だけど、 まあ、うん、でもそれでもいいんじゃないかな。
そうですね、
うん、これちょっとね面白そうなので、
うん、
まあ買えるタイミングがあったら買いたいなと。
そうですね、
思ってたりします。これはですね、一応もう一回言っておきますね。日本トラストテクノロジーさんの、INK 超極細スタイラスペン、
はい、
これは、もうここの会社さんのオンラインショップでしかとりあえず今のところは買えないみたいです、
うん、
というのが一つ。
はい、一つ目。
もう一つね、ちょっと面白い、これね今度 Android のスマホ用なんだけど、アンドロイドのスマホって、はい、iPhone みたいに物理ボタンって ないやつが多いんですよ。
あ、そうなんですね。
あの iPhone だとホームボタンが必ずあるじゃないですか。
はい、下についてますけど。
でああいうのがないんですよ。
あ、そうなんだ。
で、まあ、電源ボタンとかボリュームボタンは物理的にあっても、
はい、
iPhone みたいなホームボタンみたいなのがないと。でこれを要は作っちゃおうと
作る
いう商品が、
はい、
これはねちょっとまた面白くて、
うんうん、
これはねメディアブリッジ株式会社さんというところが、
うん、
これから作るんだって。
ん？作っ、あ、今はない、
うん、
ないんだ。
あるはあるのかな。日本に上陸したみたいなこと書いてあるから、日本で発売するにあたって、
はい、
今お金を集めてますっていうことみたいで、はいはい、これはプレッシーっていうのかな、プレッシーっていうのかな、 PRESSY っていう商品で、
はい、
これがね面白いですよ。今ね50万円集まったら、この商品が日本で発売されるということみたいです。で今現在ね、これ今収録してる現在は47万3600円集まってるんで、
もうちょっとで集まっちゃいますね。
そうでね、これどういう仕組みかっていうと、
はいはいはい、
イヤホンジャックがあるじゃないですか。
ありますね。
あそこにグサッて刺す。
あ、ボタンを？
ボタンを。そうすると、ボタンがね、このイヤホンジャックから本当にボタン分だけが出る感じ。
ああ、ちっちゃいんですね。
そう、すごくちっちゃい、
うん、
で、イヤホンジャックのところにボタンが1個できる感じ、物理ボタンができる感じ でそこをポチポチってやると、いろんな、例えばクリックしたら何かアプリが立ち上がるようにするとか、
はい、
ダブルクリックで写真が撮れるようにするとか、
うん、
トリプルクリックをしたらなんか設定した電話にかけるようにするとかっていうのをアプリで全部設定できるんだって。
あ、なるほど。その機能は後付けできるんですね。
そうそうそう
そう。ん？
これはもう任意でいろいろできるみたいですよ。長押しとか全部できるみたい。ダブルクリック、クリック、その辺がアプリで全部できるらしくて、面白いなと。
面白いですね。いつもその Android は持ったことないんですけど、うん、Android の人はそういうのがなくて不便だなっていつも思ってるってことですか？
僕は iPhone をずっと使ってて、
はい、
たまに Android 使うからそうなんだ。だ
と、あ、で結構、ね、ボタンないのかよって。
そうそうそうそうそう。で結構ほら、iPhone のホームボタンって意外と便利でしょ。
便利です。まああの、あるのが当たり前だと思って使っちゃってるけど、
うん、あれなんか設定してます。トリプルクリックしたら何か。するようにとかってできるじゃん。
あ、知らないです。
ダブルクリックするとこうだよとかって、なんかトリプルクリックが設定できるはずなんだよ。
あ、そうなんですね、うん、
なんかね、はい、そういうのが出てる、あ、出るらしい、まあ、これも47万3600円いってるんで、
うん、
まあ、間違いなくいくでしょうね。
いきそうですね、うん、
これ面白いですよ。今見ると、
はい、
最低500円から支援できて、
うん、
500円支援するとお礼のメッセージがもらえるらしいです。
あ、ありがとう、
ありがとう、
うん、
で2000円支援するとこの現物と、あとこのアプリを特別価格で提供してくれるよっていう。
あ、
で2500円支援すると現物が1つとアプリを無料で差し上げますよ。
ああなるほど。
いう感じで、
はいはい、
最大でいくらだろう。12,000円。
うん。
12,000円を、支援すると、この現物がね、4色出るんだけど、
はい。
4色とも黒白青赤、
うん。
全部とアプリがもらえる。あと当然お礼のメッセージももらえるらしい。
あ、まあ、そこはついてくるんですね必ずね。
これ最近こういうの流行ってるみたいね。なんかね、要は こういうのをやりたいんだけど、
はい、
あのお金がないからとりあえず皆さん支援してくださいって言って、
うんうん、
支援してもらって、でそれ集まったらそのプロジェクトがあれするよ。その代わり支援してくれた人にはいろんなお礼があるよみたいな、
お
いうのを流行ってるみたいな、うん、僕のね、うん、あの知ってる中だとこういうのやってるのが ね、はい、ね、ちょっと前だけど、
はい、
あの YouTube やってる人で女の人で、
うん、
なんかねレコードデビューしたいと、レコードデビューじゃない CD デビューしたいと、
も
う年出ちゃうよねレコードとか言うの、ね、
今レコード作るの大変そうですけど、
ね、CD デビューしたいとで、それをするのに、あの時いくらだったかな、もうあんまり細かく見ないのに何百万とかだったかな、集まったらなんかできるっていうので、
あ桁が違いますね、う
ん、でね、その時もねやっぱりなんか1万だ3万だとか最大50万とかだったかな。
あでなんかプレゼントがもらえたりする、
でそれがすごいですよ。なんかね、もう細かく覚えてないんだけど、例えばこう、はい、一番すごい50万とかは、
うん、
なんか一緒に日帰り旅行とか、
日帰り旅行、
そうそうそう、
ふ二人っきりで、
そうで何万円とかだとなんか写真の撮影会とか、
あ
で、もうちょっと増えると個人的に撮影会とか、なんかそんなのやってました、
はあ、
でなんか これぐらいだとデートしてもらえるとか、
うん、
おいなんで半分ねやっぱそういう感じのお礼だったんで、
そうなんですね、うん、
ちょっと批判も多かったんだけどね、
うん、なんかいろいろ考えさせられる内容ですね
そうそうそう、それ取り立てによってはほらちょっとさ、なんかちょっと何体売ってるのっていう、体は売ってないけどさ、
うん、
なんかちょっとね、
そういう風に取られなくもない
ですね、そうそうそう、
旅行とかだと、
ね、そういう風にね、やってる人でもちゃんとそれは確か CD デビューできてるはずですよ。
あ、よかったですね、う
ん、でも結果はほら皆さんが知らないぐらいなレベルですから、
あそうかそうか、
そういう感じですけど、あよ
かったのかな
でもまあよかったじゃないですか、それは達成できた、
あでもそうですね、
でこういうの流行ってるみたいね、
あそうなんですね、
うん、すごくいろんなところでいろんな、だからちっちゃい、だから我々もできるわけですよ。
あなんかプロジェクトを立ち上げますか。
そう、そう、何か何かこういうのをやりたいんだっていうのでやれば、
うん、
ね、
うーん、
まあ何も思い浮かばないけどね、
何にも思い浮かばないですね
なんかなんかちょっとねそのうち考えてみたいなと思います、ね、
やっちゃいますか
ということでございまして、
はい、
はい、またこれ僕ねもしかしたらこの辺もしかして買うかもしれないんで、買ったらまた、
プレッシー、
そう、それもさっきのスタイラスペン、
あそうですか、
はい、買うかもしれない、買ったらもし買ったらレビューしたいと思います、ね、
うん、
いうことで、で今週ちょっともう一つだけ、
はい、
プレゼント企画の第2弾、
あそうですね、
はい、モバイルバッテリーの当選者発表の週なので、
はい、
これは例のごとくエンディングで、
あそうですね、
すっごい来た動画がね、
はい、たくさん
いっぱいいただきました。ありがとうございます。66通いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
きちっとね、収録前に酒井さんと一つ一つ読んで、
はい、
3名選ばせてもらってますんでね。
そうですね。
エンディングで、発表したいと思いますんで、
はい、
今週も最後まで聞いてください。
はい、お願いします。
ということで酒井さん、
はい、
今回ですね、私ご紹介したいのは、
はい、
ミニ三脚なんですけど、
はい、三脚、
三脚、酒井さんなんか三脚持ってます？カメラに使う三脚
持ってますよ。
どんなの持ってます？
足が伸びる、
もう本当にごつい大きいやつ、
ごっつい一眼レフ用の水平器とかついてるやつ、
うん、ああ、じゃあもう結構いいやつだ、
思ってますね。
で今回僕が紹介したいのはミニ三脚なので、
はい、
ちょっとね使い道もちょっと違うかもしれないんだけども、
うんうん、
今回ご紹介したいのはマンフロットさんの、
はい、
ミニ三脚で、ピクシーという商品ですね。 PIXI という商品で、
はい、
これねすごくね僕の周りですごい使ってる人多いの。
私 YouTube で見たことあるやつかな。
そう、あのね YouTube やってる人はかなりの率で持ってるんじゃないかなこれ。
ああ、じゃあきっと私が想像してるのですかね。
うん。で、あのねちょっとね、はい、マンフロットさんにお願いをしましたら、サンプルをね一ついただきまして。
あ、は
い、
また、
はい、またとか言わない、いただきまして、で、はい、ご提供いただいたので、ちょっと1週間ほどこれ使ってみて、
あ、そうですか、
はい、ちょっとその、ね、感想も含めてご紹介したいんですけども、
はい、
これまずね ミニ三脚なので、うん、あの酒井さんが持ってるようにね背の高いやつではないので、
はいはい、
使う用途としては例えばテーブルの上とか何かの台の上にちょっとカメラをね、うん、固定したいなっていう時に使うようなものだと思うんですけども、
うん、
まずね大きさが足がね当然3つありまして、
三脚ですからね、
三脚ですからね足3つあって、それを開いた状態、
はい、
で高さが 13.5 センチの高さになります、うん、で、これを足を閉じた時の、高さが 18.5 センチで、ね、重さなんですけども、この三脚自体の重さが、この公式のホームページを見ると 0.19 キロで 190g。
お、軽いですね。
これ意外とでもね重いんだよ。
お、重く感じます。
あのね、あ、ミニ三脚の中では比較的ね重量ある方だと思うんですよ。
ああ、そうか、でもカメラを固定しとかなきゃいけないから、
うん、そうで、ね、こういうのってあんまり軽いとね、軽いのは軽いでいいんだけど、
はい、
軽すぎてもダメだし、
うん、
重すぎてもこれせっかくミニ三脚なのに、
はい、
持ってくの嫌でしょ。
そうですね、
これちょうどいい重さだと思うのね。
あ、
すごい安定感があるよね、カメラを乗せて、
いい重さなんですね。
そうそう、いい重さだと思います、
はい、
でね、これの一番の特徴っていうのは、
うん、
閉じた時なんですよ。
閉じた時、
おかしいな話でしょ、三脚なのに閉じた時が特徴だっておかしな話でしょ、
うん、閉じた時はしまう時じゃないんですか。
しまう時じゃないんです。これは閉じた時にちょっと特殊な形状になってて、
はい、
ちょうどね手で握りやすい形状になってるんですよ。
うーん、
閉じた時に足の部分をね、うん、でなんでそういう風になってるかっていうと、
はい、
今のデジカメって動画が撮れるじゃないですか、ほとんど。
そうですね、
ムービー機能必ずついてるじゃないですか。
うん、絶対ついてますね。
でムービー撮るときってやっぱりあれでしょ、映したい人とかものに合わせて動くでしょ。
動きます、
せっかく動画だからさ。
そうですね、
カメラをこの三脚に乗せて、
うん、
足を閉じて足の部分を握る、
はい、なんかアイスクリームみたいな感じです。そうそうそうそう、イメージ的には。
そうすると意外とねこれ撮りやすいの、動画撮る。
そうなんですか、棒状になってる。
そうそう、あのね本当にね、この三脚穴につけて棒だけの握り棒だけのやつってのも売ってたりするのね、
はい、あ、そうですか。
そうそう、でこれがすごくねまだいい感じなんですよ、握りやすくて。僕の周りで使ってる人が多いって、結局ほら YouTube やってる人が多いっていうのは、これを使ってる人が多いっていうのは、はい、そういう理由なんだよね。
あ、使いやすいんですね。
使いやすい、だから固定どっかにね、例えば固定して、
はい、
机の上に固定して、例えば、よくさ、なんかみんなで食事してる風景をちょっとどっかに固定して動画撮りたいなとか、
はい、
みんなでちょっと テーブルで囲ってる姿写真撮りたいなっていう時には普通に、ね、ミニ三脚として使えばいいし、
はい、
あと動画撮る時はこれ閉じて使えるよと。これねすごく僕の周りではね、うん、評価が高い。
あ、
酒井さん的にどうですか。あんまり動画を撮らないか酒井さんは。
私は動画は撮らないですね。でも、うん、なんか今持ってる三脚は、うん、あんまりなんか持ち歩きたくはないですよね。そのすごく大きいので重いし、だからちっちゃい三脚は欲しいなと思ってて、うん、やっぱり旅先でちょっとしたスナップを撮るときとかに固定したりしたいじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そういうときにあの軽くていいのかなとちょっと思っていて、
うん、ミニ三脚はね、うん、でも1個持ってていいと思いますよ、
うん、
持ってるとね何かの時に結構便利に使える。
そうですよね、うん、なんか軽そうだしスリムな感じですね。
これ見た目いいでしょ。
かわいい。
多分女性受けするよね。
名前がピクシーって、うん、妖精みたいな。妖精ですよね、ピクシーって。
あ、そうなの。
そうです。
僕ごめん、ごめん、ちょっと妖精業界にあまり詳しくないから。
業界があったのこれ。妖精ですよね、なんか閉じた感じの、
うん、
今ね、
はいはいはいはい、
今 Amazon の、
うん、
あの画面を見てるんですけど、
うん、
なんか人間みたいな形。
あ、なんか言われてみればそうデザイン的に見えるね。
見える。で、うん、多分あの開いたところの、うん、三脚の足もちょっと羽っぽい形になって
る、うんうん、そうそうそう、羽っぽい形
可愛いですよね。なんかそのデザインが可愛いから、
うん、
外に持ち歩いてもなんか楽しそう。
はいはいはいはい、
うん、
ねこれね色がね、
はい、
3色出てて、黒と、レッド、
あ、赤と、
はい、ホワイト、あ、3つ出てるのかな。
うん、
で今回サンプルで、提供していただいたのはホワイトなんだけど、
あ、
白いいよ。
うん、なんか女の子に受けそうですね。うん、
あとねレッドもいいんだよな。レッドも全部真っ赤じゃないのよ。
あ、全部赤じゃないの。
うん、あのね基本黒で、
はい、
上のところがちょっと赤くなってるのと、あとロゴのところが赤いっていうだけなのね。
あ、じゃあ基本黒なんですね。
基本黒なん。
あ、それかっこいいですね。
それもかっこいいなって思ってて。
おお。
僕は赤が好き。
あ、そうですか。
で、酒井さんは多分白がいい気がするな。
うん、なんか白がいいですね。
でね、これね、はい、これマンフロットさんって、
うん、
三脚のもう本当に有名なメーカーさんなんですよ。
はい、私も聞いたことあるぐらい有名なメーカーさんです。うん、
ピクシーもね。
はい、
ミニ三脚とはいえしっかり作ってあって、
うん、
まあ、当然あの足の裏にはねゴムがきちっとついてて滑り止めもついてるし、
あ、
これ雲台の部分も、
はい、
自由雲台になっていて細かい角度の調整ができるのね。
お
で、ね、結構多いのはネジでぐるぐるぐるって緩めて角度調整してネジをまた止めるっていうやつが多いんだけど、
はいはいはい、
これはボタンがついててボタンを押しながら雲台を動かすと自由に雲台が動く。
あ、
で、ボタンを離すとそこで固定される。
あ、じゃあ微妙な角度調整も
簡
単にできちゃう。そう、であと
時間もかからないから写真撮りたい時ってさ、
はい、
ちょっとそのタイミング逃したくないことって多いじゃないですか。
そうですね。
でこのちょっと角度を調整するのに時間かけてられないじゃん。
確かにそうですね。
これって
キュッキュッキュッて、
うん、あのボタン一つで調整できるのはすごく大きなメリット。
あ、
でこれもねあのボタンだけであの止めるっていうと、
はい、
じゃあこれしっかり止まるのって思うでしょ。
あ、確かにちょっと不安なとこありますね、
うん、あのねしっかり止まるんだこれが。
お、
どういう中がどういう仕組みか分かんないんだけどね、しっかりもうね力入れても動かないぐらいきちっと。
あ、そうですか、うん、
でその代わりねちょっとね一つだけマイナスポイント
あるんですか、
うん、としてはね多分酒井さんなんかそうだと思うんだけど女性はこのボタンがね若干ね硬い。 と思います。
あ、そうか、
うん、男性だったら問題何の問題もない硬さなんだけど、はい、女性だとちょっと硬いかもしれない。
うん、なるほど。さすがに固定するのには、うん、しっかり固定するだけあって。
そうそうそう。でもね、逆にそのこれぐらい硬くないとちょっと安心感はないよね。
そうですね。やっぱり重いものも乗せるから。
上にね、乗せられるのがね、これね、1キロまで乗せられるんで、
はい、
1キロのものこれボンって乗せた時にさ。ここがさ、やっぱり
ゆるゆるだと困りますね。
使い物にならないからね、
はい、
で値段がね、
はい、
問題ですよ値段。
なんかここまで聞いちゃうと結構高そうだけど、
Amazon で今現在の価格ですけど、
はい、
2650円。
あ、安い。
安いと思います。これ正直、正直安いと思います。
あれ
でね、これ重さ、ほらさっきさ公式ホームページで 190g っつったじゃないですか。
はい、
ね、Amazon に書いてあるのに、ね、230g って書いてあるんだよね。これどっちが正解なのか分かんないんだけど、多分公式ホームページが正解だと思うんで。
ああ、Amazon のグラムは何でしょうかね。
ね、で Amazon もねすごい評価高いんだこれ。
ああ、
動画を撮ることの多い人も当然おすすめだし、
はい、
まあ本当にね、写真だけ撮るような人で、まあ、あんまり大きい三脚持って歩きたくないなっていう人もいいと思います、
うん、
これは
いいですね、
うん、ずっと気になってたんだ。
はい、
みんな周りでみんなやたら使ってるからすごい気になってた。
はい、
ということでございまして、まあ、よかったらこれからほら春ですかね。もう僕のあれですよ、家の周りだともう桜も咲き始めてますよ。
はい、咲きつつあります。
あとね、これね、写真を撮るときなんかもそうなんだけど、
はい、
あの例えばさ、友達と一緒に写真撮りたいなっていうときにさ、
うんうん、
あのちょっと手持ちで撮るときあるでしょ。
あ、ありますね。こう2人並んでちょっと遠くにかざして、
そうそうそう、でこれ三脚、ミニ三脚これつけて、
はい、
で足閉じた状態でちょっと角度つけてこっち向けてあげて、
はい、
伸ばしてあげると
距離が稼げる。
そう、距離稼げるので、これだけで例えば2人とか3人入っちゃったりする、背景含めて。
そうですね、確かに、う
ん、そんなのも使い方としては便利じゃないかなと思います、
うん、
よかったら、
はい、
皆さんも検討してみていただければなと思います。
はい、
はい、続きまして、
続きまして
先週僕が酒井さんにお話ししたの覚えてます？
竹内さん家の車の話ですか？
そうです、僕が自分家の車で車中泊をしたいぞと。
あ、そうだそうだそうでした。
そうだけど、うちの車は全然このフラットにならないから困ったぞと、う
ん、フルフラットじゃないんですね、
う
ん、
いう話までは先週したじゃないですか。
はい、
で、その話の続きなんですけど、
お、
ね、やっぱり、まあ、うちの車はね、無理やりフラットにして、だけどやっぱりフラットにはならないんだよね。若干のデコボコはできる、
うん、はいはい、
で、今ね、普通に出てる車でフラットになりますよっていうのを売りにしてる車でも、
うん、
フラットにはならないんだよ。やっぱり
完璧なフラットにはならなさそう
です。なるわけないんだよ。なったら普段の運転の時の座席は非常に座りづらい座席になるわけですよ。
そうですね。
で、どっち取るかで、やっぱり運転する時をね、みんな車のメーカーさんはね、
はい、
優先するわけだから。
そうですね、
運転する時に座り心地のいい椅子にするわけだ、はい、それを倒した時にフラットになるかってはならないんだよ。
うん、
でそこで寝るのってやっぱりデコボコしてて寝づらいんだよね。
うん、気になりそうです。
でその時にね、
はい、
例えば布団持ち込んで布団引くとか、
うん、
あと寝袋持ち込んで寝袋で寝るとか、
はい、
する人いると思うんだけど、
うん、
やっぱりね、ちょっと下のデコボコがやっぱりちょっと気になる。
ああ、それでもやっぱ気になっちゃう。
そうでね、いろいろ調べたのね。
はい、
したらね、インフレーターマットっていうやつがどうもいいらしいと。でそれも、ちょっと厚手のやつ、
はい、
結構ね、5センチとかの厚さのやつが多いんだけど、
結構熱いですねそれ。
いやでもそれだと結局下のデコボコを吸収してくんないんだよね。
あ、5センチでもダメですか、うん、
でやっぱり10センチぐらいないといけない。
10センチ。
そうでね、10センチの厚みのマットが売ってるのよ、車中泊用みたいなので、あるメーカーさんで売ってるの。
へえ。
でこれがね高いんだよ。
はあ。
一つがね2万いくらとかすんだよ。
あすごい、ベッド変えちゃう
でしょ、
はい、
でそれを結局さ、細長い一人用のやつだから2つ並べてちょうど車にぴったりぐらいな感じだから、
あ、車の大きさじゃなくて1人分の大きさですか。
そう、
あら、
そう、2つ買ったらじゃあいくらなのよっていう話です。
そうですね。
でこれはでも良さ、すごく良さそうなんだけど、
はい、
いくらなんでも高いよなと。
そうですね、
悩んでいて、うん、いろいろ探したらすごいのがあって、
はい、
ノースイーグルっていうブランド名の、
はい、
超極厚インフレーターマットっていうのがあってね、
はい、
これね、で出してるのが株式会社なにわさんっていうところが出してて、
ん
ー、ちょっと相性
なんか関西っぽいですね。
そんな感じでしょ、
はい、
会社ね、これね北海道にあるんですよ。
え、関西じゃない、大阪じゃないんですか、
うん、あの北海道のメーカーさんで、株式会社なにわさんっていう。
ややこしいですね。
で、ね、このね、超極厚インフレーターマット型番が NE284 っていうのがありまして、
はい、
これが、値段がね、まずね、お手頃なんです、今ねちょっと見てるのがヨドバシカメラさんで6980円。楽天市場で見るともうちょっと安いのがある。
へえ。
で厚みが9センチなんです。
あ、分厚いですね。
分厚いんです。
うん。
でこれだけあればきちっと下のデコボコをきちっと吸収してくれる。
はい。
でね、これどういうものかっていうと、
はいはい、
中にねウレタンのクッションが入ってて、で普段は空気を抜いてなんか丸めておけるんですよ。
ほう。
で実際使うときは、端にね空気の弁があるのね、
はい、
空気を入れる弁があって、
うん、
これを、開けてあげると、
はい、
自然に空気が入っている。中にはこの9センチの厚みのウレタンのクッションが入ってるから、
はいはい、
もう開けてあげて、空気穴開けてあげて広げてあげれば勝手に膨らんでくれるんですよ。
あ、
である程度の厚みまでいくので、あとは例えば自分で口で空気入れてあげれば、うん、硬さがある程度調整できる。
あ、なるほど。
ちょっと固めがいいなと思ったら空気を広げて、空気を入れた後に、
うんうん、
さらに息を吹き込んであげればちょっと固めになるし、
うん、
まあ、とりあえず広げたぐらいでいいやっていうのであればそこで空気穴閉じちゃえばいいっていう。あ、でね、これが長さがね2メートルで意外と長めなんですよ。
あ、大きい人も大丈夫そうですね。
で2メーターの、横が61センチですね、
うんうん、
で厚みが9センチ、
うん、
っていうやつで、これがね安くて、で性能としては9センチの
売
れたんでしょ、
はい、うん、
でねこれちょっとダメ元でなにわさんにお話をして、
はい、
ちょっと一回使わせていただきたいと、
はい、
で、ちょっと番組で紹介させていただきたいんで、使わせていただきたいと、サンプルお借りできないですかと。
お借り、はい、
うん、で、いうことで、いいですよって言ってくれまして、
あら、
で、じゃあどれぐらいお借りできますかねなんつったら、
はい、
あ、いいですよっつって使ってくださいって言っていただきまして、
あららら、
ご提供いただきまして、
ああ、こちらも
はい、で、ね、実際ちょっと届いて使わせてもらったんですよ、
はい、うん、
いいです。すごくいい。
この弾力とかも
すごくいい。あのね ずね、はい、中途半端な厚みのやつだと、うん、まず、ね、腰が痛くなるんだよ。
あ、そうですね、確かに。そう、
下が硬かったりデコボコがあったりすると腰が痛くなる。
うん、
でこれはね、まずそれがない。
ならないですか。
うん、で、あの、まあ、広げるのもね、本当に弁を開けて、空気穴の弁を開けて広げるだけで、はい、あとはもう勝手にね、どれぐらいかな、僕が試した感じだと、5分とか、まあ、長くても10分ぐらいもあれば、
うん、
まあ、空気は入っちゃいます。ある程度厚みまでいくんで、はい、
うん、
あとはまあ自分で調整してあげて締めてあげれば好きな硬さになるんで、
うんうん、
いいですし。で、僕ね、これね、1個サンプルご提供いただいたじゃないですか、
はい、
でうちの家族、
うん、
娘と嫁と、ちょっと寝てみてもらって、
はい、
すごい評判いいんで。
ああ、そうですか。
このね、インフレーターマットね、もう一つ自分で買いました。
あ、じゃあ 2枚になって
2枚になるはずです、これでね。
あ、そうですね、
はい、でね、これね、あの、まあ、このね、なにわさんのやつだけではなくて、
はい、
ね、他のやつでもみんなそうなんだけど、はい、意外とね、厄介なのが畳むときなんですよ。
あ、
畳むときに意外とこの元のその空気を抜くのが難しいって言ってる人が多くて、うん、
はい、
実際そうなのね、
うんうん、
で僕ね、いろいろね、やった感じだと、もしこれからこれ買おうかなって思ってる人は、
はい、
あの、これが一番いい方法だと思うんだけど、まずね、3分の1ぐらい折るのね、
はい、
3分の1ぐらいのところから折ってあげて、もう1回折ってあげて3つ折りぐらいにしてあげて、
はい、
上に乗っかる。
あ、
3つ折りぐらいにしてあげて上に乗っかるんですよ。そうすると空気がバーって抜けてくんで、はい、そこで一回ね、弁を閉めちゃう。
あらかた抜けたところで。
そう、あらかた抜けたところで一回閉めて、
はい、
でまた広げて端から巻いていく。
ああ、なるほど。
で、ある程度巻いたら空気がその弁がある方に溜まるでしょ、
うんうんうん、
でそこでまた開けてあげる。で抜きながら巻いてあげていくと結構簡単に
い
けます。
あ、なんかプールでマットを畳んでる人の絵が今浮かんできましたね。うん、
でこれをやればね、多分車の中でも、
はい、
結構簡単に、収納もできると思いますので。
結構畳むとどれぐらいの大きさですか？
畳むとね、すごいちっちゃいですよ。畳んだ時は、
はい、
大きさがね、22cm×64cm っていう感じですね。
はいはい、
でも筒状になりますんで。
で
ちゃんとね、あの、ゴムが2つあるんで、丸めたらゴムを、あの、かけてあげて、2つかけてあげて、うんうん、で袋がついてるんで袋に入れてあげれば。
あ、本当にじゃあ寝袋みたいな感じの形状になるんですね。
そうそうそうそうそう。だこれね、空気抜くのが下手な人がやるとこの袋に入らないんで、二度と
パンパンになっちゃう。
そうそうそう。で僕も最初ね、いろいろ苦労したんだけど、
はい、
いろいろやり方考えていって、さっき言ったやり方が一番綺麗に抜けて、
うん、
もうそのやり方をするともうあれですよ、
はい、
綺麗に入りますよ。これはね、このちょっと正直ね、
はい、
安いでしょ。でほら、片やさ、
うん、
2万とか3万とかしてるような
のが、ね、こっちと比べるとだいぶお値打ちになっちゃうから、
だからこれどうなのと思ってたの、
うん、大丈夫かなってなりますね。
大丈夫かなって思ってたのだけどね、はい、いいです。
そうですか。
家族もこれはすごくいいと言って
ます。あ、早く旅行に行きたいですね。
すごくいいです。最高です。でね、これ、ね、表面、
はい、
表面が何でできてるかというと、ポリエステルでできていて、
はい、
ツルツル、若干ツルツルなんですよ。
あ、ツルツルですか、表面は、
うん、なので、例えばちょっと滑って嫌だなという人は、上になんか毛布でもなんか布でもかけてあげればいいと思うし、
はいはい、
逆にこれから の季節ね、暖かくなってくるからそのままでも逆に心地いいかもしれないし、
あ、
うん、でね、やっぱね、あの車の中とかこれやっぱりテントとかの中で使うことが多いと思うのね。
あ、
そうするとあのこのね、ツルツルじゃないと、表面がツルツルじゃないと、なんか汚れた時と何か払う時にめんどくさいんだよね。
あ、
ちょっとね、あ、なんか布っぽいような感じでできてたりするのも中にはあって、
はい、
それはいいんだけど、あったかくていいんだけど、滑らなくていいんだけど、何かね、例えば草がついた時とかって払うの大変なんだよ。
あ、そうですね、確かに。
これ逆に僕は今メリットとして見て
たんです。あ、ツルツルの方が、
うん、でやっぱり、これはね、キャンプツーリング車中泊に便利っていう風に書いてあるんで、
はい、
まあ、本当に車中泊、
うん、
いいと思います。僕多分キャンプの時も使うと思います。
そうですね、キャンプに持っていくのも良さそうですね、うん、
ね、すごくこれは本当に本当に良かったです
そうですか、
最高でございました。
うん、
はい、でね、もう一つ、
はい、
もう一つ、ほら車でさ車中泊するのに、
はい、
なんか見たいじゃん。
見たい？
見たいじゃん、
テレビとか。
そう、うちなんか特に見たいわけだ、子供ちっちゃいから。
うんうん、
で、iPad を持ち込んで、
はい、
iPad をどっか固定しときたいんだよ、車のね。
ああ、
でいろいろね、
はい、
iPad を固定するのっていろいろ出てるじゃん。吸盤でできてるやつとかさ、
うんうんうん、
いっぱい出てるでしょ、
はい、
で意外とね、 iPad 用のやつってごついのが多いんだよ。
まあ、iPad もそうですよね、うん、しっかりしてるからごつくないとつかないイメージですけどね。
でね、いろいろ僕もね、いくつか買って試したんだけど、
はい、
今まで使った中でこれが一番いいっていう、今現在も僕営業者でも使ってるし、
はい、
会社のね、会社の営業者でも使ってるし、あの自分の個人の車でも使ってるってのがあって、
お、
これが一番僕一番いいなと思うのが、サンワサプライさんの、
はい、
ね、7インチタブレット用の車載ホルダーで、型番が CARHLD6BK っていう商品があるんですけど、
はい、
これ7インチ用なんで、
うんうん、
まあ、当然 iPad mini はいけます、
はい、
で例えば Android だと Nexus 7とかも当然いけるんですね、
は
い、で僕が今使ってるの iPad Air じゃないですか。
そうですね、
7インチより大きいわけですよ。
大きいですよ。
これがじゃあ使えるのっていう話なんですけど、
はい、
これギリいけるんですよ。公式ではだ、メーカーさんは推奨してないんだけど、
はい、
僕は個人的に使ってる限りだとギリいけるんですよ。
へ
え。 iPad Air まで僕は使ってるの。だこれで壊れたりしてもはね、あの責任は取れないけど、
非推奨ですからね。
そう、メーカーさんも保証してくれないし、
はい、
あの僕もね、保証は一切できないんだけど、
はい、
僕はね、今まで使っててまた壊れたこととかなくて。
ああ、そうですか、うん、
でね、これね、まずね、見た目がね、意外とね、スマートなのよ。
ああ、ホルダー自体の、
うん、でね、ダッシュボードに、
はい、
吸盤でつける形になってるんだけど、
はい、
この吸盤のね、周りのところにね、あの例のあの強力ゲルっていう、洗えば何度でも繰り返し使えますよみたいなのがきちっとついてるんで、うんうん、
ありますね、
あの結構ダッシュボードとかちょっとデコボコしてる、
はい、
細かいなんかデコボコがあったりして吸盤がうまくつかないやつあるじゃない。
ありますね。
ああいうのでもね、意外とね、いけるんですよ。
あ、しっかりくっつくんですね、うん、
角度もね、前後左右、あと高さも変えられて、
はい、
あとね、前にもちょっと出せるんですよ、ダッシュボードがちょっと奥まってて、 iPad 自体はもうちょっと前に出さなきゃいけない時でもちょっとね、調整できるですね。でこれやっぱね、いろいろ使ってていいやつもいっぱいあるんだけど、いいやつって意外と本当にね、さっきも言ったようにごつくて、 あのそれつけとくの嫌だなって感じが多いのね。これはね意外とかっこいいんだよね。本当にこれはいいですよ。
でスリムな感じ
です。そうそう。で僕はあの変な話、今カーナビが自宅の車なんか一度ついてるんだけど、その上あたりにねこれをつけといて、
はい、
もうカーナビの前に iPad が来るような状態。
まあ iPad でもナビできますからね、うん、
だから結局俺今 iPad で今言ったねナビもできるし、うん、動画も見れるし、うん、何でもできちゃうじゃないですか。
そうですね。
で下手をしたらカーナビより便利だったりするじゃないですか。
実はそうかもしれない。
そう、俺だって地図もだって最新だしさ、はい、常にさ、だからすごく今これ便利に使ってる。
へえ、うん、
でやっぱ子供が一緒に乗ってる時とかは、
はい、
ね、あの子供が好きな動画を入れといてあげて、 iPad に入れといてあげて見せてあげたりもできるし、
うん、退屈しないですね。
でちょっと外して、ちょっとこれほらさっき言ったようにさ、この上下に動くから、
はい、
邪魔じゃないところに移動してあげて、カーナビも使えるし。
ああそうかそうか、うん、
これはねぜひあの一回、これはほら車によってはつくつかないがあるんで、
あ形によっては、
そうそう、あのもしちょっと気になった方がいたら、なんかアマゾンか何かで見てもらって、まあいけそうだと思ったら買っていただければ、ね、値段もね安いんですよ。4000と17円だってアマゾンで。
あ思ったほどは、
うん、思ったほど高くない、
はい、
結構高いんだよこういうのって。
しっかりホールドするとなると ね、
そうですよね。すごくこれはおすすめでございます、
はい、
もう一個だけ、
あどうぞ。
もう一個だけ、あの、ね、はい、車の話なんで、
はい、
もう一つだけ、
はい、
あのさ、あの車のさ収納ポケットって結構今車屋さん行くと売ってるの分かります？
どういう感じですか？
例えば助手席のシートの裏のところにつけるんだよね、セットして、
はい、
でそこに細かいいろいろなんだろうな、ポケットとか網のやつとかついてて、
はいはい、
そこに細かいもの入れてお
く、ああ差しとけるような感じ。
そうそうそう、そういうのがね結構ね車屋さんとかでも売ってるんだ。で僕がね今ね使ってるのが、
はい、
やっぱサンワサプライさんのやつなんで、どうしてもサンワサプライさんが多いんだけどさ。
大好きですね、
これがね、200CAR018 っていうやつをね、
はい、
車用シートバックポケットっていうのを使ってるんだけど、ね、これをねちょっと僕特殊な使い方をしてて、
はい、
僕営業車で使ってんのよ、
うん、
でこれを本当はさ後部座席に座ってる人が前にいろいろ収納ポケット目の前にあるから便利だよっていう、
そうです、
本当はそういう商品なんですよ ね、
きますね。
要はシートバックポケットっていうぐらいだから、
はい、
シートの裏につけるやつなんですよ、うん、で僕は営業車で一人で運転してることがほとんどで、
はい、
助手席にほとんど座ることがないので人が、うん、このね収納ポケット前に持ってきちゃって、
ああ助手席の前側に、
そうシートの前に持ってきちゃって、で固定しといて、
はい、
で一人だとさ例えばペットボトルをちょっと入れたいとかティッシュ入れときたいとかさ、
うん、
なんかあるんだそういうのがいっぱい、
まあ細々としたものを、そ
うメモとかすぐ出せるようにしときたい、
あ、ありますね。
でそういうのでねこれ一個つけといて、
はい、
で手元にいろいろ収納できるようにしとく。意外とね営業者なんかすっきりするんだよ。
ああ置いとく場所があるのいいですね。
そうそう、だから普通に10回用車でつけるのはあの後部座席の人用にね普通に使ってもいいと思うし、
はい、
僕みたいに営業車で、まあ、助手席には基本的にあまり人を乗らないような人は前につけちゃうとね意外と便利だよっていう。
へえ、
僕はこれ使ってるのが、
はい、
すごいですよ。あの、ポケットが3つついてて、
はい、
大きいやつだから雑誌とかも入るぐらいの大きいポケットが1個と、あとはちっちゃいのがこれ2つついてるのかな、で3つポケットがついていてプラス、ペットボトル入れられるポケットが2つあるね。
ホルダーが
2つある。意外と便利で、 これを使ってます。
はい、サンワサプライさんいろいろ作ってますね。
サンワサプライさんいろいろ作ってるね、これがね、Amazon で今現在4980円で売ってますね。
はい、
俺意外と、まあ、酒井さんはあまりこれあれだよね、環境的にはね、
私はあんまり使わないかもしれないけど、うん、お子さんがいるお母さんとか、
そうなんだよ、
多分ね、いろいろ、うん、なんかいるものをこう入れときたいだろうなとは思いますね。
子供がいると基本やっぱり、ね、ティッシュとか、あと、うん、あのあれ、あのウェットティッシュとか、
あ、そうそう、みんな持ってますね、そういうのね、
うん、そういうのをね、あとゴミ袋とか、あと、あの子供必ずなんか飲み物、
あ、すぐ ね、
そう
とかね、出したいですよね。
便利です。これはよかったらちょっとね、
はい、
微妙に便利で、
微
妙に便利でございます。
確かに、
はい、まあ、使わない人も多いと思いますけどね、はい、意外とほら前に持ってくるってみんなやってないんだよね。
やんないですね。
やんないんだよ。前に持ってくるとすげえ便利なんだよね。
確かに、まあ、車の中でやっぱり竹内さん過ごすことが多いから、
うん
うん、そういう使い方はいいですね。
そうそうそう、いうことでございます。まあまあ車の中で車中泊をしたいなっていうぐらいだからね。
相当車好きって感じ、
車が好きじゃない、もう いることが多い。だから営業車で回ってる子ほとんど仕事中は車だもんね。
そうですね、
ということでございまして、はい、まあ、いろいろご紹介してきましたけども、
今日はたくさんですね。
はい、ということでこの後はエンディングで、
はい、
プレゼントの当選者発表でございます。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
酒井さん、
はい、
花粉症ですか？
花粉症です。ちょっと今日鼻が詰まっています
ね。でも今年はね、
はい、
ね、うちの姉ちゃん、
姉ちゃん、
姉ちゃん、
お姉様、
あの年上の姉ちゃんが
姉は年上ですよ。
大体ね、大体、
はい、大体
5歳上の姉ちゃんがいるんだけど、
はい、
すっごいのよ花粉症が。普段から毎年毎年この時期になると本当辛そうなんだけど、
皆さんそうですよね。
今年ね、どうってことないって言ってるんだよ。
え、あんまり飛んでないですか、そちらは？
ね、多分ね、このなんていうのかな、もうどう越しすぎたんだと思
う。行くところまで行ってしまった感じですか？
行くところまで行ってしまったみたいよ。
ええ、
あの、あれ知ってる？ちょっと前にさ、テレビでさ、チラッと見たんだけど、
はい、
花粉症を治す薬っていうのがそのうちできるらしくて。
ああ、治す薬、
うん、で、それ何かっていうと、
はい、
なんかね、スギ花粉の、なんかね、エキスを、
エキス。
なんか抽出したようなやつで、
はい、
濃縮したやつみたいなやつで、それをなんかね、下の裏のところに、つけてくんだって。
はい。
そうすると、あのスギ花粉にだんだん慣れてくる。
え、それ慣れるまではしんどくないんですかね？
どうなんだろうね、わかんないけど。
アレルギー出ちゃったりとか。
結局さ、ほら、あのスギ花粉にが来た時にある程度許容範囲があって、
そうですね、
それを超えちゃうからあれでしょ、なんかすごいことになるでしょ、花粉症ってなるでしょ。
もう出そう出そうとして、
そうそうそう、
くしゃみが出ちゃった
り、この許容範囲をはるかに超えさしちゃおうっていうことなのかな。
うわ、でもなんか荒療治ですねそれ、
うん、でもなんかそれが効くらしいよ日本でも。そのうち、うん、その薬はなんか正式に認可されるみたいですよ。
そうですか。
うん、そのこと言ってた。だ、うちの姉ちゃんきっとそれを自然にやったんだよ、ね、去年あたりで。
なるほど、
うん、もうすごいすごい超えたんで、きっと。いうことで、酒井さん気をつけてくださいね。
はい、
よかったら あれです、沖縄にね引っ越してもらえれば。
あ、沖縄花粉飛んでないんです。
あの杉がないのかな。
あ、それはいいですね。
だってあれでしょ、杉花粉ってさ、はい、昔日本が杉を植えろ植えろってやってたからいっぱい飛んでるでしょ。
そうなんですね。で、多分森林のなんか、ね、
そう、その頃にほら沖縄ではそういうのがなかったから。
ああそうか、日本じゃなかったのか、
のかな、よくわかんない、歴史のことがよくわからないんだ僕いうことで、はい、当選者を発表したいと思います。
あ、はい、はい、チーロさんの、
チーロさんのバッテリーですね、はい、今現物僕目の前にありますけども、
3つ、
はい、じゃあまずですね、これ一番多かった、応募が一番多かったんですけど、はい、チーロパレット、
はい、
ゴールドですね、
はい、
これの当選者の方は、
はい、チーロパレットはのんたさんに、
のんたさんおめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
続きましてチーロパワープラス2ミニ、これのレッドですね、これの当選者の方は、
はい、適当男爵さんです。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
最後、チーロパワープラス2、これのゴールド、これの当選者の方は、
はい、はい、出雲のゆうすけさんです。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
方ですね。
ね
え、一番競争率が高かったのがチーロパレットでございます。
あ、意外ですね。
意外ですね。で、次がね、パワープラス2だったかな。
あれ、小さい方から言ってますね、
うん、意外とミニがね、ミニが一番競争率は低かったと思います。
あ、そうですか。
だから僕これ思うんだけど、
あ、そうか、ミニが、あ、
そう、ね、パワープラス2とチーロパレットゴールドでしょ、色が。
はい。
で、ミニだけレッドだったんです。
あ、そうか、そうか、色で。
そこじゃないかなって気がしたん
だ。あー、そういうことですか。
やっぱゴールド人気あんのかな。
やっぱり持ち歩くならゴールドが。
ゴールドがいいのかな。
人気かもしれないですね。ね、
ということで、
ま
あ、
はい、
よかったら使っていただいてですね、何か感想とかあったら、よかったら番組宛てにお便りいただくか、もしくはね、皆さんこれ当選者の方がもしね、ブログとかツイッターとかなんかやってたら、そっちでチラッとレビューしてもらうとか、はい、そういうのやってくれると嬉しいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いうことでございまして、今回ちょっと長くなってしまいましたので、
ねえ、
酒井さん、告知をしてもらっていいですか。
はい、はい、そんな糸ダルでは皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんな糸アットマーク 0438.jp、 つづりの方は sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんなプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんな p sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは、そんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんなプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんなプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんなとだるのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルを開設しております。こちらのアカウントは、そんない P、SONNAIP で検索してください。こちらのチャンネルでは、そんないプロジェクトの音源の配信やオリジナル番組の配信、ライブ配信などを企画しておりますので、ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
あれですよね、あの、たくさんこのプレゼントの応募もあったんですけど、
はい、
普通のお便りも何通かいただいてて、
はい、何通かありました、はい、
ちょっとご紹介できてないんですけども、
あ、そうですね、
きちっと読んでますんでね、
はい、全部ちゃんと目を通しております。
こういうの大事だよね。
はい、ありがたいですね。
普段からどれぐらいお便りをくれているか、
そういうことですか
またほら今後ももしかしたらねプレゼント企画っていうのがあるかもしれないので、ね、
はい、
普段からどれぐらいお便りをくれてるかっていうの
は、ね、そういうところですか。
やっぱり我々人間ですから。
あ、そうなるほど、
厳正なるこの抽選、
厳正なる抽選の結果ですよ
ね。
あれ違うの。
はい、いうことでございまして
はい、
ね、頑張って酒井さんね、花粉症なのに頑張って読めたんでねよかった。
はい、もういつくしゃみが出るかとハラハラしてましたよ。
ということでございまして、
はい、
長くなってしまいましたのでこれぐらいで終わりにしたいと思います
、
はい、お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。